はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、これは非常に単純な問題ですね。事例長々書いてありますけど、要するにですね、X はその麻薬を譲り受けて所持してるっていう認識はあるんですね。だけれども、実際に譲り受けて所持してたのは覚醒剤だったっていう話なんですよね。だから、客観的に X が実現した構成要件というのは、これは覚醒剤の譲り受けと所持なんですよ。だけれども X はそれを麻薬だっていうふうに誤認してるっていうことですね。この場合に X に何罪が成立するのかっていう、そういう話ですね。で、まずですね、重たい方から考えていきます。刑法の問題では重たい方から検討する、重たい罪から検討するっていうのがセオリーですので、重たい方、つまりこれは覚醒剤の方が重たいですね。この問題文の末尾の縄脇のところにね、書いてありますけども、覚醒剤の方が重たいですよね。で、覚醒剤の譲り受け、それから所持、これは成立しないかと。で、客観的には覚醒剤の譲り受け所持に当たるんですよ。だけれども、主観面の故意がないですね。故意がない。麻薬だっていうふうに誤認してますから。で、そしてその軽い罪の方を認識してて、重い罪の方を認識してないっていう場合には、38条2項というのがあって、で、これで重たい方で処罰できないっていうふうになってるんですね。ちょっと条文見ときましょうかね。38条の2項ですね。重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできないというふうに書いてありますから、だから結局本文に当てはめると、覚醒剤の譲り受けとか所持で処罰することはできないということになります。で、そこで問題になってくるのが、麻薬の譲り受けとか所持ですね。麻薬の譲り受けとか所持、これで処断できませんかっていう話なんですね。で、判例によると、この麻薬譲り受け所持、こっちで処罰することができるということになると思います。いわゆる抽象的事実の錯誤の問題ですね。本来なんかおかしい気はしますけどね。なぜならば、X が実際に犯しているのは、これは覚醒剤の譲り受けと所持なんですね。X が実際に持っているもの、譲り受けたものっていうのは覚醒剤ですから、麻薬じゃないんですよね。そうすると客観面がないような感じがしますね。麻薬譲り受けとか、その所持っていう、その麻薬がそもそもないんですよ。ね、麻薬は X の頭にしかなくて、実際にそこにあるのは覚醒剤ですから、だから客観面がないような気がするんですよね。で、客観面がないにもかかわらず、なんでね、その麻薬譲り受けとか所持が成立するんだろうかって言われると、ちょっとね、相当微妙な問題っていうか、確かにそれはそうかなっていう感じはするんだけども、ただ判例はですね、軽い罪の方で成立を認めてますので、皆さんもそれでいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。なので今回はその麻薬譲り受けとその所持ですね。これで成立を認めていいんじゃないかというふうに思いますけどね。確かにその客観面、主観面っていう、その検討順序からすると、そもそも客観面のところで麻薬譲り受けとか所持ってそもそもないんですよね。麻薬がないからね。覚醒剤しかないんで。なので客観面がないじゃないかって言われると確かにそうなんですけどね。ただ判例はそれを認めちゃってますんで、ここは皆さんはね、その今言ったその理論的なちょっと難点っていうのは、さておいてですね、覚醒剤の譲り受け所持を否定した上で、麻薬譲り受け所持、これを肯定していただいていいんじゃないかというふうに思います。ね。はい。で、答もあんまり言うことないですね。一番最初の第一のところで覚醒剤譲り受け所持については、客観的には確かにね、これに当たるんだけれども、ただ主観面の故意がないですねと。で、故意がなくて、で、軽い罪の、認識でですね、重い罪やっちゃったっていうような場合には、重い罪を処断できないというのが38条2項規定しているところですから、これによれば覚醒剤譲り受けとか所持では処罰できないということになりますね。じゃあ軽い犯罪事実の方はどうなのかということで、さっきも言いましたように、ここは本当は客観面認定した方がいいと思いますね。本当はね。理論的には客観的にその麻薬譲り受けと所持があって、で、それでじゃあそれに対応する故意があるかっていうふうな、そういうふうな形で論じた方がいいと思うんだけど、ただそれやっちゃうと、そもそもね、麻薬ないじゃんってことになって、その客観面否定されちゃうんで、なのでそこちょっとね、曖昧に書いてます、ここはね。はい。これも判例による以上仕方がないかなというところですかね。あとは抽象的事実の錯誤の論証を書いて、で、方法義の共通性と行為体の共通性ね、これ論じて当てはめていいと思いますね。はい。こういう対応はね、問題ないと思うんですけど、方法域のところは、ちょっとね、この問題文から明らかじゃないんでね、ちょっと書きにくいところはあるかなと思いますけど、例えば違法有害な薬物から社会を守ることを方法域にしてるっていうね、そんな感じでいいんじゃないかなと思いますね。ここは別にその正確に書ける必要ないと思います。刑法のその、特別法ですからね、特別法の話なんで、そんなにね、正確に書ける必要はないかなと思います、ここね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。